お座りください。愛する天のお父様、今日私たちをこの礼拝へと導いてくださってありがとうございます。そしてあなたがこの場の中心におられて一人一人に出会ってくださり語りかけてくださることを信じてありがとうございます。今日も聖書の言葉から神の言葉をいただき、神との親しい交わりの中で私たちはもう一度強められ、そして我々が天国に属する者としてこの地上での働きに全うできるように、主よ力を豊かに満たしてくださるようにお願いします。この場所に集うことのできない方々をお守りくださるように、そして、共に主の皆をあがめ、あなたにあって、どうぞ天国に向かっての旅を続けられるようにお守りくださるようにお願いします。また、このイエス様の名によって持たれている世界中の礼拝を祝福して、それぞれの場所にあなたの豊かな恵みが満ちるようにお願いをいたします。尊い主イエス様のお名前によって感謝してお祈りします。アーメン。今ちょうどね、賛美したあの主よ感謝しますというのはローマ人の手紙の歌詞だったんですね。神様の愛はどんなことがあっても私たちから離れることはないんだという内容の、まあ、賛美を歌いました。調子がいい時にね、なんか神様の愛はいっぱいあるなと私たちはまあ感じやすいんです。もちろん神様の愛はそんな調子のいい時にますます現れてると思いますけれどもね、困難な時です。剣か飢えか裸か危難かとかですね、今歌いましたけれども、そういう試練の中にあってもですね、なおも神様の愛は離れない。それは調子よく言った人が話した話じゃないんです。今その聖書の言葉はローマ人の手紙といって、パウロという人が書きました。パウロという人がこの手紙の中でどんなことがあっても神様の愛は離れない、それは順調に言った人が言ってる言葉じゃないんです。パウロという人はもう迫害の連続の中で生きた人です。もう今日今から読む箇所はそれこそ投獄されてですね、そしてもう殺されるかもしれないというようなところも通った人なんです。そんなことの困難の連続の中にあって、でもパウロは確信したんです。神様の愛は離れない、どんなものも私、神の愛から私を引き離すものはないんだと確信してその手紙を書いていますね。調子よくうまいこと、順調にいった人の話だったらちょっと信用できないかもしれませんけどもね、そういうパウロが告白した言葉なんですね。そんなパウロの今日、使徒の働きという箇所を今日は開きます。今日は使徒の働き16章の25節から34節。真夜中ごろ、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。
ところが突然、怪しいのが起こって、動き
みんなの鎖が溶けてしまいました。目を覚ました看守は見ると牢の扉が開いているので、囚人たちが逃げ出してしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。
そこでパウロは大声で、自我してはいけない、私たちはみんなここにいることさせない。
看守は明かりを取り駆け込んできて、パウロとシラスとの前に震えながらひれ伏した。
そして彼を外に連れ出して、先生方、救われるためには何をしなければなりませんかと言った。
二人は、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。
そして彼と共に全然に主の言葉を語った。
看守はその夜時を移さず二人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けた。
そしてから二人をその家に案内して食事のもてなしをし、全家族そろって神を信じたことを心から喜ぶ。
はい、以上です。今私たちが読んでいるのは使徒の働き、あるいは使徒行伝とか、聖書によっては使徒言行録というふうに題名がついているかもしれませんが、その使徒の働きというこの書物は、イエス様の弟子たちがどんな活躍をしたかが書いてあるんです。ただ、12弟子いたわけですけれども、みんなまんべんなく書いてないんですね。ペテロの活躍とパウロの活躍と、大体2つに絞られます。で、使徒の働きの前半部分はペテロの活動が書いてあり、で後半は、パウロについて書いてあるんですね。なぜこのような書き方をしているのか、いつかお話しする機会があると思いますが、今日はちょっとそこはさておきまして、で前半部分のそのペテロの活動というのは、ペテロは実はエルサレム教会のリーダーなんです。エルサレム教会、エルサレム教会というのはユダヤ人たちでイエス様を信じた人たちのグループですね。そもそももともとこのキリスト信仰はユダヤ人から始まったんです。でユダヤ人というのはキリストを待ち望む人々だということをご存知だと思いますが、その待ち望んでいたキリストがついにおいでになりました。その方はイエスという方、十字架につけて殺されたけれども復活なさったイエスという方がキリストだと信じたユダヤ人たちの教会、それがエルサレム教会で、そこのリーダーがペテロです。で後半のパウロはですね、アンテオク教会の出身といったらいいでしょうか。そこのリーダーなんですね。アンテオケというのは今度はユダヤ人ではなくて外国人です。聖書ではそれを異邦人と呼んでいますけどもね、ユダヤ人以外の外国人たちのが中心になっている教会があります。その代表しているのがパウロですね。その2つの働きがこの使徒の働きには書いてある。ユダヤ人教会と異邦人教会が書いてあるということです。これがどういうことを意味するのか、またいずれかの時にお話しすることにしたいと思います。で、今日読んだ箇所はですね、そのパウロという方の伝道活動の中で起きた出来事であります。で、パウロという人は精力的に伝道活動をしました。アンテオク教会から派遣されて、アジアというか、当時のアジアというのは今のアジアとは全く違いまして、トルコ半島のあたりをアジアと呼んだんですね。そのあたりをずっとこう、そしてとうとうアジアから出てですね、ヨーロッパに渡ったんですね。今日の話はそのヨーロッパについに渡りましたというわけです。トルコ半島から渡ってギリシャ半島の方に、ついに渡ってからのことが今日書いてあります。で、最初に、行き着いたところがピリピという、町であります。で、パウロという人はですね、まずそのピリピに行ってですね、そしてユダヤ人にこう伝道しました。パウロという人もですね、その異邦人教会の代表ではあるんですけれども、代表というか別に誰かが代表を決めたという意味じゃないんですけどもね、主に異邦人教会のリーダーとして活躍したパウロなんですが、やっぱりね、そんなパウロでもまず最初にユダヤ人に伝道しているんですね。で、ユダヤ人の会堂があれば、会堂というのはこういう建物です。集まる場所ですね。ユダヤ人たちが礼拝のために集まる場所が、当時いろんなところにあったんですけれどもですね、ピリピというところでもユダヤ人の会堂がないかなと探したんだけれども、なくて川のほとりに出かけて、そこでユダヤ人たちに出会って、そこに伝道していますね。川のほとりというのは、彼らは、ユダヤ教というのは非常に水を多用するんです。例えばバプテスマをするとか、洗い手を清めるとか、あるいは衣服を清めるとかね、そういう清めのために水をいっ ぱい使うんですね。だからユダヤ人って大体水のあるところに集まるというふうな、伝統がありますね。だから、パウロもですね、ピリピのユダヤ人たちはどこに集まってるのかな、街道がないとなれば、じゃあきっと川のほとりだと言って川のほとりに行きました。そこで出会ったのがその、ルデアという婦人なんですね。ルデアという人です。で、彼女もユダヤ人で婦人なんですけれども、このルデアにまず伝道して、そしてルデアという人が当時のピリピ教会の核になっていくんですね。このピリピ教会とそのルディアという人が、このパウロさんの伝道を物心両面でよく支えた教会であるということが、聖書を読んでいくと分かりますね。パウロという人はですね、この使徒の働きを読んでるとですね、もうしょっちゅうユダヤ人から迫害を受けるんですね。同じユダヤ人仲間なのに迫害を受けるというのは、そのイエスという方はキリストではないんだ、認めない、そのもともとの原理、ユダヤ教の主流派からは、迫害を受けるわけですね。余計なことを言うなとかですね、外国人にまで伝道して何になるんだとか、こういうふうに言われてですね、迫害を受けるわけです。だからパウロはですね、もう分かった、もう私は異邦人の伝道のために私は行くんだ、こう言いながらですよ、言いながらやっぱりユダヤ人に伝道するんですね。それはですね、これは神様の原則です。まずユダヤ人からで、イエス様もですね、外国の婦人、ツロ・フェニキアという外国の婦人からですね、私のところに来て娘が病気なので治してやってくださいというその要請があった時に、イエス様もですね、無視なさったりね、あなたは後だよって。まずテーブルの上で子供たちがパンを食べてるでしょ。そのパンを取り上げてね、下に待ってる犬にあげるのは良くないというような言い方で説明してですね、つまりまずユダヤ人である、テーブルについているユダヤ人が先にこのイエス様の福音という恵みをいただいて、なのにまだ子供たちが食べてもいないのに、犬である、犬というのは当時外国人を表したんですね。異邦人、あなたにあげるのは良くないでしょ、こういう説明をなさってますよね。でも彼女は機転が利いてね、いや、パンそのままちょうだいというわけではないんですよ。子供たちが食べてるうちにパンくずも落ちるじゃないですか。それを犬がもらうには何の差し支えがございましょうかと言ってですね、イエス様からその恵みをいただいたという話が聖書に出ていますが、何を言いたいかというと、イエス様もですね、まずユダヤ人が先なんだよということを、おっしゃってるわけですね。だからパウロもまずユダヤ人に伝道します。そしてユダヤ人から福音が世界中に広がるようにというのが神様の計画なんですね。で、なんでユダヤ人が先なんでしょうか、ずるいじゃないかとか、皆さん、ずるいと思った人はいないかもしれませんが、私は時々そういうことを考えるわけです。ずるいじゃないかと。でも神様の方法はですね、まずユダヤ人からなんです。で、聖書はちょうどユダヤ人たちのことを、兄弟で言えば、神様の家族で言えばお兄ちゃんのような立場です。で、外国人、異邦人である我々は弟のような立場で描いています。まずお兄ちゃんが先でしょって感じです。で、お兄ちゃんが食べてねとか、お兄ちゃんが着たお風呂の服をね、じゃあお兄ちゃんも体大きくなって着れなくなったからあなたにあげるわよって言うんで、弟に譲るみたいな、やっぱりお兄ちゃんが先なんですね。これは伝統的にわかりますよね。で、だから何でもお兄ちゃんが先なんだけれども、実はね、怒られるのもお兄ちゃんが先ですよ。だから聖書を読むと、まず怒られてるのはユダヤ人なんです。まず神様からの厳しい取り扱いを受けてるのもまたユダヤ人です。で、弟はそのお兄ちゃんの様子を見てね、あんなことしたらお父さんに怒られるんだとかですね、あれやっちゃまずいんだよねとか言いながら学んでるわけです。それは我々外国人の立場ですよ。ユダヤ人というのはだから、まずどんなことでも先です。福音を受けるのも先だし、裁かれるのも叱られるのもユダヤ人なんです。でもそれを通して私たち外国人も学び、教訓を得て、そして育っていってるわけですね。そんな関係になっています。でもそのユダヤ人がですね、とうとう最後にはもうイエス様のこといらない、神様の福音なんか聞かない、とうとう拒絶してしまったので、 その福音はとうとう外国人である異邦人の方に進んでいくようになったというわけでありますけれども、まあ今日今読んでる使徒の働きはまだその時代ではないんです。はい、さあ話を元に戻しますね。さあ、このフィリピ教会を拠点にしてこのパウロという人はですね、イエス・キリストのことについてこう伝道したわけですね。それが今日の17章の前半部分にこう書いてありますね。で、そうですね、16節から読んでみます。なぜパウロとシラスが牢に投げ込まれるようになってしまったのかというこの原因が16節に書いてありますね。16章の16節ですね。こう書いてありますね。私たちが、祈り場に行く途中、占いの霊に疲れた若い女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させているものであった。彼女はパウロと私たちの後についてきて、この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちですと叫び続けた。幾日もこんなことをするので困り果てたパウロは振り返ってその霊に、イエス・キリストの皆によって命じるこの女から出て行けと言った。すると即座に霊は出て行った。とありますね。この女奴隷はこう占いの力があったんですね。でも彼女が持っていた力ではなくて、彼女の中に入っていた悪霊が持っている力だったんですね。で、確かに言ってることは正しいんですよ。パウロとシラスのことを言ってね、なんて言ってんですか、この人たちは意図高き神のしもべたちです。その通りです。救いの道をあなた方に述べ伝えている人たちです。その通りです。でもノーなんですよ。あまりにもしつこくつきまとってきて、なんか褒め殺しっていうような言葉もありますけどね、なんかこう随分宣伝してくれるんだけど、もうめんどくさくてずっとつきまとってで、まあそれもノーなんですけれどもね、特に悪霊がその人のパウロとシラスのことを、まあ、言い当てていることに対してノーと言っていますね。私たちはそういう何かこう言い当てる人、そういう占いの力とかいうのを確かに見聞きするだろうと思います。でも聖書によるとそれは悪霊の働きですと言ってますよ。霊的な世界というのを、まあ、多分見通すんだろうと思いますね。その霊、悪霊というのはですね、私たちは肉体の中にいるでしょ。だから肉の目で見える範囲って限られているわけです。壁の向こうは見えないんです。あるいは時間の向こう、前後ろはよくわからないですよ。でも目に見えない世界まで見えているのが多分霊的な存在であろうと思います。だからその悪霊がこの占いの女の人のところに入って、まあ、そういう力を表していると、こういうわけでありましょう。で、日本でもですね、北はいた子ですかね、北の方にいた子とかね、南の方は、沖縄のに行くとユタとかですね、それ霊媒師たちがいます。もちろんそれだけじゃなくて本州にもいっぱいありますよね。あるいは、歴史、日本の歴史の中では陰陽師ですかね、陰陽道とか言ってね、そのありますよね。で、それは聖書が言うには悪霊の力だと言ってるんですね。聖書はこう言いますよ。霊的な事柄だからといってどんなものでも受け入れてはいけないと言ってるんです。私たちは何かそういう不思議なことが起きるとね、わあすごいなと思って、じゃあ信じようとか手を合わせようとか、そんな風になるんです。確かに世の中には何かこう不思議なことを言い当てましたとかですね、私について何かこう言い当てるようなことや予言めいたことを言ってくれる、そういう働きがあったとしても、また時にはですね、その悪霊が出ていくような現象がありましたとかね、なんか霊に取りつかれているので、なんかでもその人からなんか出ていってというような現象があったとしてもですよ、霊的な事柄があったからといって、その全ての霊を受け入れてはいけないと、これはヨハネの手紙で書かれている言葉なんですね。全ての霊、 霊的な現象の中にも、それが神からの良い正しい霊なのか、それとも悪魔闇の世界からの霊的な働きなのかを区別しなさいと言ってるわけです。我々が住む世界には確かにいろんな宗教があります。いろんな霊的な現象もあるんです。不思議なこともあるんです。時には病気が治りましたよ、商売がうまくいったんですよ、それも確かにあるかもしれません。でも大事なことは、その霊が神からのものなのか、それとも悪霊からのものなのか、これによって区別しなければならないと言っています。神からの霊は聖霊ですね。神からの霊はイエスを告白するんです。イエス・キリストを信じる霊です。イエス・キリストを告白する霊は神からの霊です。しかしどんなに不思議なことがあって、奇跡的な出来事を起こすような霊的な現象があったとしても、イエスを主であると告白しない霊は神からのものではないと聖書は説明しています。そういうものを受け入れてはいけません。そういうものに振り回されてはいけません。だからどんなに不思議なことがあったり、いやーここの神様を拝んでみたらですね、商売がうまくいくようになりました、でもそのことを通してイエスを主であると告白するような働きがないんであれば、それは違いますよと言ってるわけです。まあ、結局はイエスを主とは告白しないで、神様が主で、あ、お金が神様であるって告白するようになっていくわけでしょう。病気が治ったとしても、もしその力がイエスは主であるという告白に足らない働きであるならば、それは神からのものではないです。もちろん神からの聖霊によって癒しがあったり、時には商売もうまくなるようなこともあるでしょう。問題解決することもありますよ。ただ大事なことは、そのような現象に振り回されないで、その霊的な力がどこから来ているんですか。神から出たものなのか、悪霊から出たものなのかということを、まあ、聖書は区別していますからね。で、この占いの力を持った女奴隷もですね、悪霊によってこのそういう力をいただいてたわけです。で、パウロはその悪霊たちによってね、いくら正しいことを言い当てられたとしても拒絶したんです。イエス様もですね、あの悪霊に憑かれた人たちから、あなたは神の子、救い主です、この方は糸高き神の子ですという悪霊たちが告白しているところがありますね。でもイエス様はその悪霊たちに対して黙れとおっしゃってますね。まあ平易な言葉ですが、あんたに言われたくないよみたいなお前に証言されたくないよというわけです。で、いろんなところでもですね、イエス様を主と告白する人たちに対しても、今は黙っていなさいというふうにおっしゃっている箇所もたくさんありますね。なぜ神様は、イエス様はね、黙ってなさい、それは悪霊の力や単なる人間の小賢しい知恵によってイエスはキリストだと告白するんではなくてね、神からの霊です、正しい聖霊が下った時に初めて私たちはイエスがキリストであるという確かなる告白に至るようにというのが神様のご計画ではないかなと私は思っています。だから私たちはイエスを主であると告白するときに、本当に聖霊の働きによって確信を持ってそう言えるんですね。さあ、そういうまあ働きがあるんだというわけです。さあ、で、この彼女からですね、この霊を追い出してしまうと、悪霊の力によって占いをしていたわけですからね、途端力がなくなるわけです。そうすると、この女だれを使って占いの商売をしていたその主人はですね、商売上がったりなわけですね。そこで、パウロとシラスを訴えたというわけであります。その後こう書いてありますね、19節に、彼女の主人たちは儲ける望みがなくなったのを見て、パウロとシラスを捕らえ、役人たちに訴えるために広場に引き立てていった。そして二人を長官たちの前に引き出してこう言った。この者たちはユダヤ人でありまして、私たちの町をかき乱し、ローマ人である私たちが採用も実行もしてはならない風習を宣伝しております。群衆も二人に反対して立ったので、長官たちは二人の着物を剥いで鞭打つように命じ、何度も鞭で打たせてから二人を牢に入れて、看守には厳重に番をするように命じた。この命令を受けた看守は二人を奥の牢に入れ、足に足かせをかけた。というわけで、まあ捕まって投獄されてしまったという、こういう流れです。 さあ、こんな状況の中でパウロとシラスは25節真夜中頃と書いてありますね。別に電気がついてるわけじゃないんですよね。真っ暗ですよ。そんなところで神様に対して賛美の歌を歌ったと書いてありますね。私たちも礼拝でもちろん賛美の歌を歌います。普段の生活の中でも賛美が出てくるでしょう。皆さんのお好きな賛美歌は何でしょうかって、またアンケート取って一覧にしておきたいなと思いますけどもね。そんな歌はもう普段鼻歌のように出てくるでしょう。でも大概なんとなし調子のいい時出てくるんですね。なんかこうちょっとこう楽しいなという時にね、なんか鼻歌のように賛美の歌が、賛美歌が出てくる。でも調子の悪い時、ムッとしてる時、カチンときた時、全然うまくいかない時、神様への賛美はどうでしょう。出てこない。賛美しましょうよなんて言われても、こんな時賛美できるわけないでしょなんて言ってしまうんでしょうか。私たちは何かこう賛美の歌をどう捉えてるんでしょうね。パウロとシラスにとってみたらもう最悪と言えるような状況ですよ。そんな中で賛美したんです。当時の牧者はですね、今の日本の牧者とはもう雲泥の差でしょうね。だって今はまだね、その、全ての人に人権が認められていますからね。投獄するにしたってそれなりの空調もあるでしょうし、床もきっちりしてるでしょうし、食事も出るし。でもこの2000年前の時代ですよ。どれだけひどかったんでしょうね。でもそういう中でもパウロとシラスは賛美歌を歌ったというわけですね。パウロはある時こう言いますよね。いつも感謝しなさい。いつも喜んでいなさい。すべてのことについて感謝しなさい。あれ？なんか一つある。あ、いつも祈りなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさいってね。順調に言った人がそう言ってるんじゃないんですよ。パウロが書いた手紙の中で彼は体験したから言ってるんですよ。きっとその中にこの投獄された時のことも入ってるんじゃないでしょうかね。いつも感謝しなさい。どんな時も主を賛美しなさい。彼はそれを実行したからなんでしょうね。で、どうでしょうか。私たちは調子が今悪いでしょうか。落ち込んでるでしょうか。そういう時も主イエスを賛美しましょう。それは綺麗な歌でなくてもいいと思います。歌にならないような賛美もあるでしょうね。伴奏もないかもしれません。いや、もともとあんまり上手ではなくて音痴ですって人も構わないでしょう。大事なことは私たちがどんな時も主を賛美することです。神に感謝することです。それが賛美です。今日の説教題は獄中からの賛美とつけました。昔同じ題の本があったんで、そのことを思い出す方もあるかもしれませんね。獄中からの賛美と言ってね、マーリン・キャゾラースという方でしたでしょうかね、方が書いた本で、私学生の時代に読みましたけれどもね。彼も囚われてしまって、もう最悪の中で、でも神を賛美することを学んだという、証しの本でありましたけれども、ね、神を賛美する、主を褒めたたえる。人にはですね、大体2つのタイプがあると思います。今日週報の裏側にも書いておきました。温度計タイプとサーモスタットタイプ、2通りの人間紹介しましょうか。私たちはどっちに当てはまるでしょうかね。温度計というのはですね、外の温度に合わせて温度計は上がったり下がったりしますね。でもサーモスタットってね、なかなか俺も例えば温度を設定しておくと、こたつ温度を設定しておくと、この上がりすぎるとポッと下がって一定の温度まで下げて、 下がりすぎるとポッとスイッチが入ってまた一定の温度になる。こういうふうにして温度を調整一定に保つというやつですね。これサーモスタットタイプ。私たちもどうでしょうか。外側の環境によって、私の身の回りに起きている出来事によって上がったり下がったりする、こういう温度計タイプの生き方があります。でも周りが順調に行こうが、環境が悪かろうが、どんな時にも一定のあたりをだいたい行ける人ね、これサーモスタットタイプです。皆さんどっちでしょうかね。聞きませんけども、心の中で、あ、私こっちだなって。私はなるべくこのサーモスタットタイプに行こうと思っています。だから私は大体見ててお分かりのように、あんまりハイテンションな人間じゃないです。わーとか言って喜んだりなんかしたり、またあんまり落ち込んでもいないんですね。大体いつも大体同じぐらいで飛んでいくと思う。信仰もこう熱く熱心にというようなタイプの人間じゃないんです。でもじわーっとじっくりと低空飛行だけど絶対落ちないタイプ、こういう感じで、まあ、来たのかなと思いますよね。で、サーモスタットタイプの生き方ってね、基準があるわけです。ちょうどサーモスタットにね、何度に設定する、そこピタッとね、温度計で22度に設定すれば22度とこういくようにね、私たちの基準が必要ですよ。パウロという人もシラスという人もです、多分この基準があったんだと思うんです。それはどんな基準かというと、どんな時にも神様の愛を私から離れないという基準です。天のお父様は私を愛しておられるんだという基準がしっかりあるんです。この基準があるので、外側では何か本当に神様の愛なんて疑うような出来事が起きたとしても基準があります。パウロではなくて、ごめんなさい、旧約聖書を読んで、ダビデという人はですね、こう告白してますね。私の心は定まりました。神を褒めたたえることに私の心は定まりました。主よ、私の魂は定まりました、あなたを褒め歌います、という詩編の言葉がありますね。ダビデという人も心を決めたんです。私の人生を通して神を褒めたたえるということに決めました、定めました、私の心は揺るぎません。周りに合わせて落ち込んでみたり調子よくなってみたりする温度計タイプではなくてですね、この聖書に出てくる先輩たちはみんなこのサーモスタットタイプですよ。私の心を定めるんです。神の愛は私から離れないというこの基準に定めるんです。神様は私にいつも最善以下のことはなさらないという確信に定めるんです。神様は万事を益としてくださる。私たちがたとえ失敗だと思えたこともですね、このことをも神様は益として変えてくださる。神様の働きの中にある、そこに基準を置きます。だから周囲がどうであろうとですね、私たちはこのサーモスタットのように神を賛美するという一定の生き方を保っていきます。外なる人は滅びていきますよ。外なる人はいつも変わっていきます。でも変わらないものがあります。いや、もっと新しくなっていくものがあります。それは私たちの内なる人です。私たちはこの内なる人に焦点を合わせて、私の霊魂は決まりました、神を賛美します。まあ、今日そのような決心をイエスの名によってなさってですね、スタートなさればと思っています。さあ、パウロとシラスという方はこの獄に投げ込まれて、そして足かせでつながれたというわけですね。単に閉じ込められただけじゃなくて、鎖でつながれてほんの少ししか動けないぐらい。でも私たちの内なる人までは縛られていないです。私たちの心まで縛られてはならないですよね。私たちの霊魂は、外なる人はこの足かせで塞がれていてもですね、私たちの内なる人は つながれていないです。神を賛美する自由がある、神を褒めたたえる、そのような生き方を選び取ることができます。さあ、そんな中でパウロとシラスは賛美の歌を歌っている。賛美の歌というのは影響力があります。私たちもこうして礼拝に集まって賛美の歌を歌っているときに、こう牧師から説教の言葉を聞くのとはまた違ってですね、深い感動であったり力があって、そして影響力があることを皆さんはご存知ではないかと思いますね。説教を聞く前の前座だと思わないでくださいね。賛美チームの姉妹たちもですね、本当にこの心を込めて準備して、そして神を褒めたたえることに力を尽くしておられる。そんな奉仕の中で私たちは一つ思いになって神を褒めたたえるときに、そこに影響力があることを私たちはもっと知りたいなと思います。初めてここに来た人もですね、この賛美の歌を聞いてですね、影響を受けるはずですよ。パウロとシラスがこの獄中で賛美している中で影響力があったんですよ。どんな影響力があったか、それは一緒に囚人として捕らえられている人たちに影響力があったんです。彼らは今日読むとですね、聞き入っていたというんですね。25節を最後に読むとですね、他の囚人たちも聞き入っていた。だってそうでしょ、不思議だな、なんでこんな環境の悪いところで自分がこの後どうなるかも先の見えない、お先真っ暗のような状況の中で感謝しますとかですね、主を褒めたたえます、神様の栄光が現れますようにって、のんきなもんだなとかですね、不思議な人たちだなとかですね、そんな風に人々は、共に捕らえられている囚人たちは思ってたんじゃないでしょうかね。私たちもこの地上という一つの何か、まあ、牢獄と言っちゃ失礼ですけども、この限界の中に囚われているわけですよ。皆さん順調な時ばっかりじゃないですよね。悲しみや困難の中にあって、そしてその悲しみや苦しみの中で牢に閉じ込められているような状況の中にあってもですね、私たちが賛美の歌を歌っている、それは傍から見ればですね、何が神様に感謝だよなんてね、言われるかもしれません。でも不思議な人たちだな、教会に来てみたら不思議ですよね。神に感謝するし、神に賛美する人たちの声を聞くわけです。だからパウロとシラスが置かれている状況は我々が置かれている状況とも、まあ、共通していますよ。その疑いを聞き影響力があります。この囚人たちもその影響を受けたようですね。まず賛美を通してですね、奇跡が起きました。地震が起きて牢の扉が開いてしまったとこう書いてあります。これもね、奇跡なんですけれども、私はその奇跡よりももっとすごい奇跡は、その後に囚人たちが逃げ出さなかったというのが奇跡だと思います。だってバーンと全ての牢の扉が開いてしまったと書いてあるんです。やったラッキーとか言って、この時を見逃すな、囚人たちは逃げ出すはずですよね。で、牢の番をしていた監守と書いてありますけどね、この牢の番をしていた人もこれでもう全部逃げてしまったと思ったわけですよ。だから彼は自害しようとしました。なぜ自害しようとしたかというとですね、当時のローマの、法律はですね、特にこの番兵というのは、自分がこの例えば囚人の番をしていて、その囚人を取り逃したら、その囚人が受けるはずの刑を自分が引き受けるという、まあ、そんな法律があったようです。だからもしその死刑囚がいたとすれば、その死刑囚を逃してしまったら自分が死刑を受けるわけです。で、何人も逃げ出したわけですから、累積で全部なると結構な罰を受けるわけですね。こういうわけですから、当時のローマの兵隊はもう命がけなわけですよね、番をしているというのは。で、それがもう逃げてしまったと、まあ、彼は勘違いしたわけですけれども、だから自害しようとしたわけです。でも 扉が開いたことも奇跡なのですが、この囚人たちが逃げ出さずに残っていたという奇跡です。またとないチャンスに彼らは逃げ出さなかったんです。やっぱりこれは賛美を聞いて影響を受けていたんです。パウロとシラスが賛美する神様、イエス様ってどんな方なんだろう、その方を知ってみたい、その方を知らずにですね、ただ自分が牢獄から自由になったからといって本当の自由ではないんだなってどっかで感じ取っていたんじゃないでしょうか。彼らがこんな困難の中でも神を賛美する、そのイエス・キリストってどんな方なんだろう、知ってみたい、そんな思いがあったんではないかなと思いますね。たとえ外なるこの体がですね、牢から解放されたとしても、自分たちの心はいまだに罪の奴隷として縛られている。この牢獄から解放されない限り本当の自由はないんですよ。私たちの心にあるこの罪の奴隷からの解放こそですね、本当の自由ですよ。聖書あるところでこう言っています。神様はすべての人を罪の中に閉じ込めたと言ってますね。そうなんです。イエス・キリストを褒めたたえる以外はですね、私たちはこの罪の奴隷の中に閉じ込められたままですよ。この体が好きなところに行ける。でも私の心は自由がないでしょう。それは罪に縛られているからです。罪からの自由がないからです。罪に対する勝利がないからなんです。それから解放されるのは、イエス・キリストを褒めたたえる、この方法以外にないです。イエス・キリストを信じる以外に、その道がないんですね。きっとこの体が捕らえられていた牢からいくら解放されたとしても、この囚人たちが残ったのは、そんなことを、まあ、今言ったような、理屈だったかどうかは分かりませんが、なんとなくそんなことは感じてですね、このイエス・キリストという方を知ってみたいと思ったんじゃないでしょうかね。それからパウロとシラスを番をしていたこの看守もまた影響を受けていたんですね。ごくりと書いてあります。彼は自害しようとしたら、いやいやみんないますよ、大丈夫ですよ、安心してください、こう言ったわけですね。で、ああよかったと思って、それで救われたと終わりそうなところです。でもこのごくりは、そんな表面的な上っ面な解決だけで自分が救われたとは感じていないようです。だからこのごくりはパウロとシラスにこう言ってるわけですね。看守は、こうですね、先生方、救われるために何をしなければなりませんかと言った。十分、その囚人たちが逃げ出さなかったことによって彼は救われたはずなんですよね。自害しなくて済んだんですからね。でも、その後で、この看守はですね、先生方、救われるために何をしなければなりませんかとこう質問しています。彼にとっても本当の救いというのは、単なる目先の出来事がうまくいったことが救いではないんだってことに気がついているんでしょうね。当面の困難が解決するだけが救いではないと考えたわけですよ。本当の救いは、このパウロとシラスが持っているね、順調であろうが逆境の中であろうがですね、変わらず神を褒めたたえる、この力でしょうね。この力をいただきたいと彼は思ったんですね。で、何をしなければなりませんかと言っていますけれども、何か律法を守らなければいけませんとかですね、良い生活をしなければなりませんとか、そういう答えではなくて、パウロとシラスが答えたのは、主イエスを信じなさいです。皆さん、今日、この主イエスを信じるときにですね、皆さんに救いが始まります。難しいことではないんです。キリスト教というのは何か修行をして、そして人格を研ぎ澄ましてとかですね、生活を整えて ようやく救いを受けるのではないです。主イエスを信じなさいです。え、私の家はまだ仏教なんですけど、どうぞ気になさらないでください。仏壇があろうがなかろうが、まず私の心がイエスを信じることです。あ、ここに聖書に書いてあるイエスというお方を私も信じよう、迎え入れようと決心なさったら、そこから救いが始まります。大事なことはイエス・キリストを信じることです。イエス様という方が神様から使わされた救い主だとして信じてください。この方が私たちの、本当ならば私が私の罪のために支払わなければならないはずの罪という大きな大きな借金をですね、イエス・キリストがあの十字架で全部支払ってくださったんだと信じてください。だから、だって罪許されたんですから、もう自由ですよ。罪を許しをいただいたんですから、私たちはこの罪の奴隷から、罪の獄屋から解放されるんです。ここに救いがあるんですよ。だから自分の家が仏教ですからとか、あまりそんなことにとらわれないでですね、信じてください。そこから始まります。で、信じて受け入れたらね、順番にもうどんどん進みますからね。だって神様をイエス・キリストを主人としてお迎えしたんですからね、神様があとは扱われますから。さあ、まあ話を元に戻しますと、パウロとシラスが言ったのは、主イエスを信じなさい、これは言葉を借れば神様と和解しなさいという意味です。イエス・キリストを信じるということは神様と和解することです。イエス様がですね、十字架にかかって何とおっしゃったか。父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているのかわからないのです。と、自分を十字架につける人々についてキリストは取りなしの祈りをなさいましたね。神様、彼らを許してやってください。和解するように導いてくださったんです。間に入ってくださったんです。だいたいこう、なんかこう、不仲な人があると、誰か間に入ってね、ね、こっちをこう、なだめながら和解をさせる。仲介役ってありますよね。神様と私との間の仲介役って、他にありますか？イエス・キリストの他に誰かいらっしゃいますか？いろんな宗教家が歴史の中でいっぱい出てきました。そして、崇められたり、こう尊敬を受けてもいます。でも彼らが神様と我々人間との間を取りなしてくれただろうか。こんなことをなさったのはこのイエス・キリストだけです。父よ、彼らを許してやってください。天の神様、彼らの罪を彼らに負わせないでください。私が引き受けますからと言って、あの十字架で死なれたんです。この方を受け入れることを通して私たちは天の神様との和解をするんですね。また別な角度でもこう言っています。イエス様がこの私を受け入れる者は私の父を受け入れる者だとおっしゃってますよ。神様を信じるって、まあ結構クリスチャンでなくても私神様信じてるよっていう人いらっしゃると思いますね。でも神を本当に信じるんだったら、神様が使わした私の息子を受け入れてくれよとおっしゃってるわけです。私の息子がいます。私を尊敬してくれて、藤原牧師を受け入れてくれていると言いながら、陰でうちの息子にチクチクやってるのを見たら、何とし違うだろうという感じがしますよね。ね。私も子供の頃、父の使いで、近所じゃなくて、私から見ればすごい遠い親戚のうちに衣装瓶持ったりとかね、なんかお中元やお歳暮を持ってこう行くんです。お使いです。で、行ったらですね、大歓迎してくれるんですね。よくよく、まあ、座布団を出してくれてですね、お菓子も出してくれてね、家ではこんなことしてもらったことないのに、お茶まで出して、お茶にちゃんと、お皿もついてる。家じゃ普通のポンと出すだけなのに、なんと待遇でしょうね。それは私を使わした父に対する敬意ですよね。 私の父を受け入れてくれてるから、その父が使わしたこの息子、まだ小学生、この子を大事に扱うわけでしょう。だからイエス様も弟子たちを派遣するときに、弟子たちを派遣してね、イエス様とは随分格段差がありますよ。でもその弟子たちを受け入れるってことは、私を受け入れることなんだよともおっしゃってる。だから私たちはね、キリストのように立派じゃないんだけれども、でも私たちはイエスの名によって世に使わされてですね、こんな私をね、どこがクリスチャンなんですかなんて言われるような、そんな恥ずかしいところもいっぱいある私たちを受け入れることを通して、イエス・キリストを受け入れることになるし、イエス・キリストを受け入れることは天の父を受け入れることになるんだと、こういうようなつながりです。さあ、イエス・キリストを受け入れるということは、そのイエス・キリストの大元である天のお父様を受け入れることです。和解することです。これが救いなんですよ。だって天の神様と和解していたら、もう怖いことないでしょう。天の神様と和解しているってことは、天の神様が、神がいつも共におられるということですよ。これが救いの基本ですね。これなしにですね、人生がうまくいくようにとか、商売がうまくいくようにとか、成績が伸びるようにとか、健康であるようにとか、そんなことは虚しいことです。もうそうなったらもちろん嬉しいけれども、でも本当の救いは、この囚人たちが感じたように、この獄吏が感じていたようにですね、どうしたら救われるんですか？それは主イエスを受け入れることです。父と神と和解することですね。だから、どんな時も神が共におられるという経験をした人はですね、この救いの体験をしていますね。嵐の中で弟子たちは、イエスの弟子たちはもう驚きふためいていたというあの出来事があります。でも本当はその嵐の船の中にイエス様も一緒におられるんだけども、イエス様は疲れて眠っておられたわけですね。気がつかないでね、弟子たちは自分たちだけでこの難局を乗り切ろう頑張ってみたんですけど、あ、イエス様がおられるの私たちは忘れています。共におられるんです。私たちが気がつかないで、ついつい自分の力だけで頑張ろうとしているんです。最悪な状態の時にも神は共におられるんです。神の愛は離れないんです。兄たちから裏切られて、エジプトに奴隷に売り飛ばされたあのヨセフという青年もですね、彼はそのことで腐らなかったでしょう。くじけなかったんです。なぜならば、神が共におられたのでと、何度も何度も創世記という記録には書いてあります。神が彼と共におられたのです。でも現実は、奴隷として売り飛ばされて、奴隷先で仕えていて主人にようやく褒めてもらえるようになったかなと思ったら、また主人の奥さんに裏切られて冤罪で投獄されて、投獄されてようやく、あ、王様の知り合いと知り合いになったもんだから救出してもらえるかなと思ったら、その人からも忘れられて、ヨセフっていう人は本当に人々から裏切られっぱなしの人ですね。普通そこまで裏切られたら人間不信、もう何でしょうか、何でも物を素直に受け取れない、もう歪んで受け止めてね、もう疑いの目で見てですね、そして心が歪んでね、ひねくれてね、なんかなりそうですよ。ヨセフの人生ってそんな感じがします。でもヨセフは本当に心がね、まっすぐですね。聖書を読むと、その秘訣はね、主が共におられたので、神が共におられたのでと聖書は何度も言っています。神様が共におられることがね、最高の幸せですよ。もちろん人生が、仕事がうまくいく、それも幸せなんですけどもね、牢獄から解放されたらそれも幸せかもしれませんけれども、神が共におられることです。それは主イエスを信じなさいです。神と和解することです。そんな人生が今日もう一度ここからね、しっかりと始まりますように祈ります。皆さんもそう祈ってスタートなさってくださるように。そして自分はサーモスタット式の生き方を目指すようにね、基準決まりましたよね。神を褒めたたえるという心に設定してください。では祈ります。天のお父様、今日私たちは、 パウロとシラスが迫害を受け投獄されるという本当に悲しい辛い出来事の中で、なおも神を賛美したその出来事から学びました。どうぞ私たちもいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい、この御言葉に従いながら主を褒めたたえることに心を決めたいと思います。そして私たちは主を褒めたたえ、そしてこの罪という力の牢獄から自由になって、それぞれのところで、皆さんが主を褒めたたえつつ歩まれるようにしてください。皆さんの口から主への賛美があふれるように、途切れないように守ってください。尊い主イエスキリストのお名前によって祈りと願いを捧げします。アーメン。ではしばらく祈りましょう。声に出してですね、今日のことを思い出しながら、神様はちゃんと聞いてくださいますからね、祈りましょう。では声に出してしばらく祈ります。愛する神様、あなたの豊かな恵みの中に今日